何かが終わる気がしたんだ。そこへ行けば青い空が見える。今じゃなきゃダメなんだ。僕は行くよ。手のひら握りしめて、
こんにちは。実体験のみで構成される旅番組、旅のなる木の時間がやってまいりました。今夜皆さんと一緒に旅をさせていただくのは、ナビゲーターの菅井清人です。どうぞよろしくお願いします。この番組では旅という非日常が日常に及ぼす影響について考え、人生という旅を楽しむヒントを模索していきたいと思っています。アシスタントにはこの方にお越しいただいています。
シンガーソングライターの波平裕子です。
今日も楽しくこの二人でお届けしていきますので、最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
小さなプライド、いつの間にかは風にさらされて。
28日ワンマンライブお疲れ様でした。
ありがとうございました。
いいライブだった。本当にね、来てくれた方々が本当にいいライブだったって言ってくれたの嬉しかったな。
なんかね、嬉しかったな。集大成だったねとか言われた。
あ、本当に
結構何人かに言ってもらえて、うん、嬉しい。ここ数年の私の感じが全部出せてる感じだったんだなって思います。
ね、でお客さんもそう言っていただいたし、あとちょっと関係者の方々もね、レコーディングエンジニアの方に来ていただいたりとか、
はいはい、
あと音楽ライターの方にも来ていただいたんですけども、はい、その方々もすごくいい風に言ってくださって、特にライターの、ね、はい、方とかはすごい嬉しい記事も書いてくれてましたし、
あ、そうですよね。なんかすごい往年のめちゃくちゃ凄腕バンドプラスジョニー・ミッチェルみたいなな
んかそういう表現で表現を書いておられましたよね。
ね、嬉しかったですね。いや、メンバーもね、特別だったのでね、今回あのレコーディングメンバー、あのデイズの参加してくれたミュージシャンってたくさんいるんですよ。
そうですね。
そう、その中でバンド編成でやりたいなっていうのがあって、念願かなったわけなんですけれども、あのベースの矢島裕二さんと、
はい、
そして神林翔太くんはライブでいうと9年ぶりの共演というね。
あ、そっかそっか。
そうなんですよ。
特別だったね。
特別でしたね。
ファーストワンマン以来ですもんね。
そうですね。
波平さんのファーストワンマンは2015年の1月の24だったと思います。
すごいすごい、
ね、JG ブラッド公演ですよね。
そうですね。
そうだから、あれ以来9年ぶりの共演ですよ。
すごいですね。
音楽を続けてるっていうことは、まあこういうことも生まれるってことですよね。
こういうことですね。なんか再会っていう、でもなんかその9年やってなかった、やってなかったというか一緒にやってなかったっていうのはあるんですけど、9年ぶりを感じさせないくらい、
そうだね、
もうビタッと歌に寄り添ってくれて、もうもちろんお互いなんこう研ぎ澄ませてるものがあるから、なんかすごく安心して伸び伸び歌うことができました。
そうですね。
カンバありがとう。
そう、あとね、今回やっぱりこうミュージシャンにとっても特別だったのが、あのデイズってアルバム自体は、はい、こうレコーディングの方法上メンバー同士が合ってない、
ね、そうなんですよ。
そうだから一緒にせーので音を出すっていう喜びっていうのを初めて体感できたっていうのがありますよね。
そうなんですよね。そうそう、矢島さんとのもあのその音のやり取りだけだったんですけども、これがあのご機嫌バージョンですとか、これが調子に乗ったバージョンですとか、すごいいろいろ ね、音楽の中でああの遊んでくれてたのが、今度は実際にやってあのライブでやってくれて、やっぱね、矢島さんがすごい音出すたびに他のメンバーがみんなニマニマするね。それがわかるから私もニヤニヤしちゃってみたいな。
そう、しかもライブのもう今回もう矢島さんからスタートみたいな。
そうなんですよ、ね、私結構ね、あの今回はメンバーを意識したセットリストだったので、矢島さんを聞きたいっていう自分が ね、
そ う、
ね、そうそうそう、結構その最初から、しかも9年ぶりなのにナミコすごいなんかいかつい曲書かねとか言って、 新曲もね、
そうだ新曲もやりましたね。
リズム隊がいけるような、
うーん、
まあでもギターのね池田拓磨くんも今回は3本使いで、あ、
そうだね、
ギターあのアコギとガットとエレキとで、キーボードの宮脇翔平くん、翔ちゃんって呼ばせてもらってますけど、翔ちゃんも3台くらいキーボードを用意して、でストリングスも弾いてくれたりとかして、もうどんどん膨らませてくれて、過去最多の機材量だったんですよ。
そうかもしれないね。
そうそうそう、まあ、もう間違いなくそうだったんですよね。すごいなんか皆さんの音楽愛と私の音楽の絵のこうなんだろうな、膨らませようっていうミュージシャンシップというか、
そうだね、
それをすごい感動しながら歌ってましたね。
そうなんかね、
うん、
矢島さんも、まあ、終わった後に、まあ、大体ね、はい、ミュージシャンの方もお店の方もお疲れ様です、ありがとうございましたってよかったですよみたいな、そんな感じのやり取りだけで終わりなんですけど、
うん、
なんかね矢島さんもすごい嬉しい感想を僕にくれてましたし、
あ、 本当ですか。
あとねお店のオーナーも珍しくなんかいろいろ言ってましたね。
ああ本当本当、おーすごい感情が動いた。
すごい、必ず塗り替えてくるっていう、
うわ嬉しい。
でもこれは本来は当たり前なんです。
いやいやいやいや、まあでも
すごいなとは思うんですけど、やっぱりその塗り替えてこなきゃいけないんですよね。
そうだけど急にプレッシャー与えられた。
だからまあそうそう、まあ、そういうね本来あるべき形っていうものが作れてよかったなって思うし、
そうですね、
それをやっぱ感じてくれたっていうのもすごい嬉しかったですけど、
いや言葉にしてね感想言ってくれるのはやっぱ大きいですよ。
そうですね、
励みになります。
そう、そして今回久しぶりに配信もやったんで、はい、各地から見守ってくださった方々ありがとうございます。
ありがとうございました。ちょっと配信のトラブルで、ライブリアタイリアルタイムで見てくださった方には本当にご迷惑をおかけして申し訳ございませんでした。
YouTube の方はね、ちょっと
そうなんですよ、申し訳ございませんでした。
申し訳ありませんでした。
でもあのアーカイブ、うん、録画の方あの引き続きご覧いただけるんですけれども、2月の3日までかな、
はい、
ご覧いただけるんですけれども、そちらは問題なくいい音いい映像で、最初からご覧いただけます。で私でもチャットを見たんです、
うん、
リアタイしてくれた人たちの、うん、あ見れたから見れたあの、うん、チャットをしてたんだけど、新曲ざわついてましたね。
あ本当に
眉間のシワっつってちゃんと聞き取って眉間のシワって言ったよね今みたいな。
まあね、なんか
なかなか歌詞で登場しない、
ポップスでは出てこないかもしれないですね
登場しないフレーズが多々、
演歌か、
そうそうそう、眉間のシワ演歌でも出てくるのか分かんないけど、分かんないですけどね、そんなところも楽しかったな、楽しんでもらえてよかったなと、うん、じゃあまた次塗り替えられるように頑張りますよ、
ね、128の波平さんのワンマンに関わってくださった皆様、うん、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
本日のテーマは旅の恥は書き捨て。
お、
恥ずかしい思いしたことあります？
あ、でもね、
あるでしょ。
何それ、やめてよ。ないよ、じゃあない、私はない。
波平さんはそういう恥ずかしい思いすることないよね。
そうないんですよ。
あ、でもなんかあった
なんだっけな、あ、まあでも勘違いしてお料理をオーダーしちゃうとかはありますね、よくね。
あ、なるほどね、
うん、フムスを私知らなくて。
フムスって何ですか？
フムス、豆をごちゃごちゃにしたやつです。
知らないよ。
ひよこ豆だったかな。で私ひよこ豆ね、トラウマがあるんですよ。あの小学生の時にね、
はい、
全給食のメニューにひよこ豆がなぜか入った時期があって大嫌いになっちゃったんですよね。
そうなんですかね。
あのクリームシチューにも入ってるし、カレーにも入ってるし、ご飯にも混ぜ込んであるし、
なんかそう事情があったんだろうね。
なんか多分わかんないけど、ひよこ豆に栄養があるとかそういうことだったのかな。
その地域の何かを使おうとか、
わかんないけど、本当にあれが本当に唯一苦手になっちゃって、 でフムス多分ひよこ豆だったんですよ。もうそれの集合体みたいなものだったので、
なるほど、
なんかこうそれでいいのみたいな感じで確認も取ってくれたのに OK みたいな感じで、
あ、なるほど、
そう本当にそれでいいのって言われて、でも来たら本当にダメだったみたいなこととかはありますね。それは、それはちょっとなんか恥ずかしい気持ちにはなったけどね。
まあね、なんかでも海外って多少恥ずかしいことあっても全然いけるよね。
うん、思い出に残りますかね。
うーん、
いけるって何でしょう、
なんだろう、
わかんないけど、私
だから周りに日本人もいないし、
うん、
知り合いもいないし、僕だから東京ディズニーランドに一人で行くことっていうのは多分難しいんですよ。
ああ、なるほど。
だけど僕アナハイムのディズニーランド一人で全然遊んでましたし、ね、はい。
あ、もう一つ思い出したわ、
うん、あるじゃん、
あれだ、ちょっとあの喋ったことあると思うんですけど、うん、あのロンドンであのバーに行った時に、うん、下でダンスミュージックがかかってて、
はい、
あゆこちゃん行ってきなよって言われて、
はい、
一人でそこに乗り込んで行ったんですよ、
はい、
でこうなんか音楽に乗ってみんなの踊ってるな、私もちょっと踊っちゃうかっつって、海外だしと思ってこうやってゆらゆら揺れてたら、大きい2メートルくらいの男の人が現れて、君は Where are you from? って言われたから、 Japan! って言ってこう音楽になりながら、そうなのか、やめやめやめっていろいろ喋って、最終的になんか掲げられました。
なんじゃそりゃ。
こうお姫様抱っこからの、うん、こうライオンキングのシンバみたいにこう持ち上げられて、
うん、
だから2メートルくらいの人が私を持ち上げてから、私の視界が3メートルとかになって、なんだこれってで、そのフロアの人たちがイエーイみたいな、持ち上げられ、日本人女性が持ち上げられたっていうので、イエーイって盛り上がって、恥ずかしい恥ずかしい、え、何が起こった、何が起こったって、こうやって降りた時めちゃくちゃ恥ずかしかった。
そっか
急いでこう出ていきましたけどね。走って出ていきましたけどね。あれ恥ずかしかったな。めちゃくちゃ面白かったけど、
まあでもなんかこう、それ日本だったらもっと恥ずかしくない、
まあそうだね、
やばいでしょ。
やばいですね。
いやだからなんか旅先って、まあ恥ずかしい思いはもちろんして、まあ赤面しちゃうとかそういうのありますよ、
うん、
ありますが、とはいえですよ、
とはいえ
って感じになんない、
とはいえではなかったよあれは。
本当、僕ニューヨークでね、トミー・キャンベルってドラマーと一緒に飲んでる時に、はい、なんかこうちょっと鼻歌を歌い始めた。もともとその前に BGM でマイウェイがかかってた、
うん、
だから僕がマイウェイを鼻歌で歌い始めたら、
マイウェイどうなんだっけ、
あのシナトラの
どうなんでし
ょう。じゃあそれはちょっと今から言うの、じゃあそれこっちだと歌えないってことよ。
なるほどね、
わかる。そんでニューヨークでマイウェイを、別に英語も下手じゃない、
うん、
でそれを歌うわけよ、
うん、
うわー面白い、キヨトうまいじゃないか、はっはっはっはみたいになるわけですよ。
なるほどね。
だけど僕昨日町田の方のスナックに初めて行ったんです、人生で。 おばあちゃんたち2人と、
おうおう、
でまあみんな歌うんですよ、いろいろと、演歌だのなんだの、うん、であなたもなんか歌いなさいよって言われるんだけど、もう絶対歌えない。
何かを
何も歌えない、
もったいない。それは
そういうことで、マイウェイの歌詞とか覚えてるから別にマイウェイ歌ってもいいわけよ、だってニューヨークで歌ってんだから。だけどもう歌えない、町田のスナックでは歌えなかった。
ああ、それは自分を解放した方がいいですね。
そう、それはでもね、海外だと解放できるんだけどな。
それは弱いっす、ダメです、それは変えていきましょう。
そんなに歌わなきゃいけない
スナック。そう歌った方がいいよ、歌った方がいい。そうですよ、
そんなにスナックで歌わなきゃいけないかな。
歌った方がいいですよ。
あ、そう、
菅井さん私のレディオの時たまに歌ってるじゃないですか、ううつって。
あ、まあまあね、うん、
そのノリで、そのノリで。
なるほど、
カラオケでも歌っていきましょう。
そうですか、
そうです
よ、まあ、ツリーランターよく歌ってますけど、
ね、あ、ツリーランターそっかそっかそっか、まあならいいんだけど。
そうですよ、うん、
まあそうか、もう海外だと心が解放されるのかな。
なんか精神のこう、なんかこう構造が日本と海外とでなんか違うというか、
いいややったれみたいな気持ちにな
んかなるんです
よね。あ、でもまあそうね、誰も私を知らないし、
そう
やっちゃえみたいな気分にはなるかもしれないね、
うん、そうだから誰も僕のことを知らないところに行くっていうのがね、すごく僕は心地いいんですよ。
あ、
だからすっごい変な感じの、なんだろうな、格好してても、
うん、
別に全然いいんですよ。僕ファッショナブルな人間じゃないんですけど、実はすごく気にするんですよ、これ大丈夫かなみたいな、
うん、
そうだけどそういうのも全然気にならなくなるし、
なるほどね、そっか、まあ、逆あるかもしれないですね、いくらおしゃれしてもなんつうの変って思われないだろうなみたいな、どんな格好しててもだから逆に着飾れるみたいなのはあるかもしれないですね、海外の方がそうね、確かにね、
なんとなくね精神が解放される、誰もいないところに行くっていうのは僕はすごい楽しいのかなと思ったりなんかするんですけどね、今日はそんな旅の恥はかき捨てというねテーマを聞いていきましょう、
はい、
最近耳鼻科に行った後に渋谷区役所に立ち寄るという日があったのですが、住民票の写しを待っている間に、これって旅とは最も縁のない行いかもしれないなとふと考えてしまいました。僕が行ってきた多くの旅は基本的には数日間から数週間に収まるもので、何ヶ月という期間を使った旅をしたことはほとんどありません。もし自分が長期にわたって旅をしていたとしたら、もしかすると現地の耳鼻科や役所に行く理由もできたのではないでしょうか。そんなことを考えながら3ヶ月を要したアメリカ自転車旅を振り返ってみると、長期の旅だからこそ経験したことを一つ思い出しました。それが散髪です。皆さんは海外で散髪したことがありますか？マッサージやエステを楽しむ人は多いでしょうが、海外で髪の毛を切ることに関してはなんとなく不安も覚えるし、短い旅であればその必要に駆られることなどありません。僕も海外で髪の毛を切るなんて発想は欠片も持ち合わせていなかったのですが、アメリカを何ヶ月も旅しているとさすがに髪の毛が鬱陶しくなるタイミングがあり、オクラホマ州のオクラホマシティで散髪を試みてみました。ホテルのスタッフが馴染みの美容院を紹介してくれたので、そこへ行き2ヶ月前の自分の写真を見せて、こんな風にしてくださいとお願いしてみました。職人風の男性美容師はその写真をじっくり見つめ、5分以上かけてイメージを膨らませていました。しかしカットが始まってしばらくすると、日本との文化の違いに大変驚いてしまったのです。なんと鏡の前に座っている僕の髪を美容師が切って回るのではなく、美容師は一切動かず僕の座っている椅子を回しながら切り進めていくのです。最初の90度くらいまでは首を回せばカットの様子が分かったのですが、90度から270度までは自分がどんな風に変化しているのかさっぱりわからない不安な時間を過ごします。そして280度、300度、320度と進むにつれて仕上がりの様子が分かってくるのですが、360度回転した時に現れたのは2ヶ月前とは全く違う髪型をした自分でした。最初に5分以上写真を見つめてイメージを膨らませていたのは何だったのでしょうか。本来の料金と少し納得のいかないチップを支払って退店しホテルに戻ると、その美容院を紹介してくれたスタッフが僕の髪型を見て爆笑していたのにはカチンときました。しかししばらくすると、別にどんな髪型をしていようがまだしばらくは誰も自分のことを知らないアメリカを旅しているわけで、そのへんてこな髪型も全く気にならなくなっていきました。以来僕は長期の旅に出た時は現地での散髪やシャンプーに時折挑戦しています。旅はその期間やスタイルによって全く別のものになるもので、長期の旅を経験するというのは非常に面白いです。
そこで得た経験や発想が短い旅にでも生かされていきますから。僕はたまたま面白い髪型になってしまいましたが、きっと世界にはハイセンスな美容師さんもたくさんいるでしょうし、その国で一番流行っている髪型にしてもらうというのも悪くないかもしれません。それでどうなろうとも、旅の恥は書き捨てです。
めちゃくちゃ面白い話じゃないですか。
最初はね、あの徐々に回されていくから、なんとか目線で追っかけるのよ。追っかけても90度超えるとね、さすがにちょっと無理になってくるのね。でしかも180度回った時って美容師さんと
対面
してんのよ。
めちゃくちゃおもろい。
どういう思いで俺はいればいいんだろうと思って。
面白すぎる。
でもその時の美容師さんの眼差しがマジで真剣なの。
ああ、でも変なんでしょ。
そうで180度さらに回されて、パッて見たら全然違うじゃん。2ヶ月前とまるで違うじゃねえかよ。どういう心持ちであの5分間この写真を見てたんだよ。
5分って結構長いですよ、
ね、長いぞみたいな。
いやでもなんかその5分ね、イメージを膨らませてくるくる回されて、菅井さんが、うん、でさぞかしいと思ったら、うわなんか変な髪だってなって、2ヶ月前と違うだったら、
うん、
ね、ただの2ヶ月前と違う別の髪型なんだけど、うん、ホテルに帰った時にホテルの人が指をさして笑ってたんだとしたら、うん、それは面白い髪型にされたってことですね。いや、どういうことなんだろう。その時に写真とかないんですか。
いやないんだけど。
あ、もったいない。
でもホテルの人もどういうあれで爆笑したのかが分かんないのよね。
でも面白かったんで、だって
髪型が面白いなって爆笑したのか、
うん、
ま
あ、
いやそれしかねえな。
それしかないよ。自分が紹介した美容室に日本人が行ってめっちゃおもろくされて帰ってきたら笑うよね。でも失礼だよね、めちゃくちゃ。
俺でもね、
あなたが紹介したの。
なんかね、まあ僕あんまりね髪の毛切りに行ったり、日本でもそうなんですけど、
はい、
まあなんか適当にお願いしますっていう感じなんですよ。でこの前もそのさっき一緒にスナックに行ったおばあちゃんたちと会った時に、お兄ちゃんなんで自分で髪の毛切るのって言われた。ダメだよ、ちゃんと切ってもらわなきゃ。
菅井さんそうなんですよ。
いや切ってもらった結果なんだけど。
分かった分かった、今度紹介しますよ。ちゃんとした、ちゃんとしたって言ったら
失礼だけど、ちゃんとしてるのよ、ちゃんとしてるんですよ。
ちゃんと
僕がオーダーしてないのがダメなんだよね。
そうそうそうそう、
多分ね。
付き添いましょうか。いやなんかね、つるんってなんかこうなって帰ってくるんですよね。
そう、すごいひよこ感が出るんですよ、
ね、そうなんですよ。なんかあれ、あどうしたのみたいな、なんか本当に自分で切った感じに。でもそれ言うとね失礼になっちゃうんだけどね。何なんだろうね、絶妙になんかこう、あ、まあ、切ったっていうのは分かるんだけどみたいな。まあそういう運命なのかもしれないです ね、
まあ、そうですね、
分かんないですけど。
でもまあいいですよ、なんか変な話、海外で長く行ってるんだったら別にどんな髪型にされようとも、うん、まあまた日本帰ってきたその日にさっと行っちゃえばいいじゃん、髪の毛。
そうね、
海外でいろいろちょっとやらかしたんですよ、元戻してくださいでいいじゃん。
まあね、
だから結構ね、海外でいろいろ美容室とか行ってみるっていうのもありだと思いますけど。そんな波平さん、最近めちゃくちゃ髪の毛変わったよね。
最近この子変わったよね。
ね、あの1月28日のライブに来てくださった人たちも、あっあーってなってる人いたよ。
何人かいましたね、
結構。
あっか、ね、
赤です
よ。赤になりました。
髪の毛が赤いですよ。
多分しばらくの間赤いと思います。継続だと思います。やっぱね、あの思い立ってやってみるっていうのは大事だなと思いましたね。
あ、そうですか。
気合入るし、なんかあの時にやろうって思ったのもいいなと思って、結構ね突発的な気持ちではあったんですけど、前々から赤色というものを気にしていてですね、やったれと思ってやってみました。
まあね、今回のライブのタイトルもね、色をね、
うん、そうだね、 What Color of Your Days っていうタイトルをつけてやってたので、
そう、ナミラさんはもう完全に赤ですね。
そう、わかりやすい、
一目瞭然でございます。
一目瞭然、そうそうそう。でもね、その美容師さんも言ってましたけどね、なんかみんなどうしたのって言ってくると思うけど、何もないんだよねって。
まあね、
大体は。でね、好きにやるのがいいよって言われる。
まあ女の人がいろいろと髪型変えるだから、別に何があったってわけでも何でもない。
そうそうそう、何があった時もありますよ、もちろん。だけど何もない時の方が 多かったりしますというね、うん、そうそうそう、まあびっくりはされますけれども赤継続でいこうと思います
ね。赤とひよこカットで旅のなる木今後もお届けしていきたいと思います、
はい、ここまでお聞きくださりありがとうございました。旅のなる木はノート、ポッドキャスト、スポティファイからお聞きいただけます。おなじみのプラットフォームよりお聞きいただければ幸いです。それではエンディングが近づいてきました。今週のエンディング曲は、ニューアルバムデイズの中から最近あの子でいこうと思います、
うんうん、
最近あの子変わったよねっていうね、私と私の髪の毛を想像しながら聞いてください。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。
さよなら。
でも今感じていることがなんか同じ気がするの、なんでだろう。同い年だからってそれだけ思ったよりも難しい毎日を。わけじゃん。